オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。5月24日金曜日23時7分です。もう2週間ぐらい空いたっすか。先週、先々週の今頃じゃないか、土曜日か、11、12で福岡に行ってまして、で、先週は先週で、ロバート国王に畑、ジェニファー王国、ジェニファー国営農園の、なので、そこで畑を手伝いに行って、で、収録はしようと思いつつも、で、ノートっていうか、5月20日月曜日って日付書いて、断念っていうね、なので、2週間。で、今日撮らなければ、多分明日も無理で、で、明後日から北海道行くので、もう、めっちゃ撮れない。めっちゃホリデーみたいな言い方しましたけど、だから、まだ5月1回しか撮ってないね。今月最後です。最後。なので、まあ、そんな感じですけど、なんすかね、いろいろありすぎて、もう何がどうなったかよくわかりませんけど、とりあえず男屋行って、男屋前夜祭行って、男屋行って、先週畑やって、で、あさって北海道行くっていう流れで5月が終わろうとしているという感じでございます。はい。で、そんな中、今日から危ないデカ、今オールナイト日本やってますけど、危ないデカが今日から始まり、で、デッドデッドデーモンズ、デデストラクション、交渉、もう、大場さんなんか見とったね、スレッズ見たら。今日から始まってるので、で、僕、ムビチケ持ってるんで、見に行く予定になってて、今日は花丸の散歩を、妻ジェニファー夜勤につき、行ったので、映画、明日はね、で、このまま北海道行くと、北海道結構寒いっぽいし、上着、なんか去年と同じ服ぐらいもう一枚ぐらい買いたいな、みたいなことになったというか思うので、明日仕事終わったら買い物行きたいな、みたいなのもあるし、ギリギリ昨日は髪を切れたので、よかったっすけど、で、切ろうと思ったら2日前に、美容室が、移転して、リニューアルオープンしてて、場所がだいぶ遠くなって、もう絶対歩いて、自転車で行くにはきついところ。やばいっすね、これ。車で、だから、元あった店から、自転車でさらに、10分で着いたところから、さらに15分か10分以上か、緩やかな上り坂を自転車で行かないかので、車の方がいいかなっちゅうね。で、コーヒーマシンが新しくなってたんで、なんか、あ、コーヒーなんか美味しくなったね、これ。クリーミーで。わかります?って言われたんですけど。まあ、オープンでおめでとうございますってオーナーに言ったりしてたら、ちょうど、昨日、スタンプカードが満タンで、2年半がかりぐらい、いや、ほぼ3年近くかかってスタンプが満タンになって、1000円引きですって言われて、オープンなのに割引してもらってすいません、みたいな、感じにはなりましたけど。はい。まあ、そんな。で、その2週間の間に、今週だから月曜日に、6月分のキレイトのゲスト収録を無事に撮り終えまして、今までの、史上最高新記録ですかね。1分間でキレイトは編集してお届けしてるんですが、その1本を、50分以上かけて撮って、あ、50分過ぎてる。また来週って撮ったら、これを1分にしなきゃいけないというね。まあ、しなきゃいけないわけでもないんですけど、一応60分限界バラエティみたいなタイトルにはしてるんで、か、もう何本も細切れで出してしまうか、ダイジェスト版、本当に1分でやるか。最近でも、毎月違うゲストをお招きして、収録して、編集して、配信するみたいなのを、だいたい当日編集みたいに、ちょっと、今週からは、一昨日からか、 楽、楽になって、毎日、工場止まったんで、毎日定時で帰れて、3時過ぎに帰れるようになったので、やっと時間に余裕が出てきたんで、これからは、まあ、編集の時間もたっぷり取れるし、寝落ちしないだろうとは思うんですけど、今まではもう当日編集みたいなことになってたので、で、木曜日の8時ぐらいに編集終わって9時に、でもなんかゲストを招いて、トークを毎回だから、パターンがだから毎回、なんとなくはあるけど、やっぱそれぞれ違うので、今回はまた違いましたし、今、さくやちゃんの時も、だから、ね、キキちゃんの時も、ゆかちゃんの時も、それぞれそれぞれなので、だから、で、なんとなくだからその編集がまた今までと違う感じになってきて、ちょっとだから編集はだんだんでもやればやるほど、これ不思議っすよね。うまくなる。うまくなる。なんとなくだから、1分半でお届けしているキレイトを20分ぐらいとか15分とか20分で撮ったのを、だいたいカットするとこをカットして、繋ぐとこ繋いでみたいなことして、だいたい1分半ぐらいになるようになったので、なんとなくだから、なんとなく上手になってきてる気がするという気がしないではないですけど、そんな感じでやっております。今回はだから史上最強、50分応用したので、どんな感じになるかわかりませんけど、50分聞いてどこを抽出するかみたいなことになりますけど、まあそんな感じでございます。はい、あとは今一番その先週かザ・セカンド、16年以上の芸人の漫才の6分間。で、勝ち上がるには、最後3本やらなきゃいけないっていう、1本で終わるコンビもいれば、2本で終わるコンビもいるし、最後は3本目もやらなきゃいけないっていうのがあって、で、期待してたザ・パンチがめっちゃちょっともう泣きそうなぐらい感動したんですけど、あの、M1 の時の、砂漠でラクダに逃げられてを入れたのがものすごく感動して、やったーと思って、やっぱ大吉先生も言ってたんで、よかった、同じと思ったんですけど、いや、あれ、ザ・パンチの砂漠でラクダに逃げられたら最高やなと思って、ちょっとあれもなんかでも、M1 は M1 でちょっとまた4分やし、ちょっと違うテンポ、点数も点数で勝負する、まあ、点数は点数ですけど、ザ・セカンドは、いいっすね。タイマンでトーナメント方式みたいな。だから、点数が高くても負ける、低くても勝つみたいなことが起こっちゃうので、でも全組面白かったなと思って。だから去年はマシンガンズが、もともと僕好きだったんですけど、テレビ出るようになったし、またなんか、今回は、まあ、学天則のツッコミのキレの凄さは、メガネの刈り上げの人ね、横刈り上げのメガネの真ん中上げみたいな的確すぎてめちゃめちゃ面白いなと思って、まあ、もともとみんな劇場で見てる人たちは知ってるだろうと、関西ローカルかなんか知らんけど、だから知ってる人は知ってるんでしょうけど、めちゃめちゃやっぱすげえおもろい、的確すぎてびっくりしましたけど、知らないだけでいっぱいいるんだなっちのが、よかったっすね。面白かったっす。まあ、そんな感じ。それで、そう、今日のなお、の、今週のグリーンみたいなやつが、今、2個配信されてますが、まさかの中編、毎週月曜日配信して2週目ですね。今度だから多分、順調にいけば、ラスト後編が今度の月曜日に配信されるんじゃないかと思いますけど、まああれいつですか？だから5月6日の僕収録で、言ってましたね。マイユーチャレンジシャープ38、436回放送分で、多分その、やつね。5月3日に来る言うてたグリーンが、なおちゃんとね、ファミリーが、5月4日だったみたいな身の毛もよだつ話みたいなことしたら、まだグリーンは、大場さん家にいます。中編で。 まだ、まだ大場さん家におるんですよ。だから大場さん家で、次の日もあるんですよ。それ後編なんでしょうけど、まだ大場さん家にいますね、あの話。すげえ、3時間ぐらいで、まあだから1日1時間、1日につき1週間で多分話し切ろうとしてる。あれ3本撮りなのか、1本一気に3時間喋って、で、それを切って配信してるのかわかんないですけど、えぐいスタミナやなって、よくその、もしそれが3週にわたってだったら、収録が、そんなことはないか。すごい記憶薄れるよね。多分一気に撮って、でもこの後、くだばな撮るってなおちゃん言ってたんで、どういうスケジュールなのか、よくわかりませんけど、まだ今日のなおの今週のグリーンか。まだおばさん家にいます。ぜひ聞いていただければ。あの時何が起こったのか的な、キタキタカフェはすぐ配信しましたし、で、僕は5月6日に配信しましたし、グリーンはまだ配信してて、おばさん家にまだいるっていうことなので、5月いっぱいかけてやるつもりですね。だからね、5月の4日5日の話を、5月の27日配信分ぐらいまでの計画で多分やってるんじゃないかと思います。はい、まあそんなところですか。そんなところですか。まあそんな感じでございますね。なので5月は明後日からが妻ジェニファーの誕生日なので、26年か、平成10年からの、平成10年に結婚して、令和6年で26年だから、やっぱ平成30年で、20年で、ってことよね。よくできてますね。まあそういうことで、とりあえず、北海道、何にもノープラン、2日目にレンタカーを借りてる以外は何も決めていないので、で、雨が降るでしょ。で、台風1号が発生したんですよ。で、これが、日月火水で行くんですけど、水曜日に九州最接近っぽいので、その台風1号で福岡空港に僕は着陸できない場合、もう1日休めたらラッキーだなっていうか、帰れなかったらどうしようとかで会社で天気予報見ながら言ってたら、ちょっと嬉しい、喜んでませんとか言われて、いや、戻れないのは、って言ったけど、まあそれはそれでおもろいなっていうね、すいません、飛行機が飛びませんので、もう一泊しますみたいなのがおもろい。てか、飛んで、福岡空港着陸できませんので、関空に、おりますとか言われたら、またまた、で、そっか新幹線で帰るとか言われたときもうめんどくさいんで、すいません、もう一日、って言えればいいですけどね。はい、あ、つまり今の仕事のスケジュールは知らんけど、とかも、思ってみたり思わんかったり、ってなると、多分コンビニでパン使わないかんくなるかなと思いますけど、それも見越して、3泊4日やけど、4泊5日分用意していくみたいなことはすると、まあそれはそれでいくんだけど。あとね、だから札幌のちょっと寒いんですよね。最高気温19度で最低が、なんか、だからこっちよりもだいぶ温度が低いので気温が。あと雨も降るみたいな。雨降らないよと思うんですけど。雨が降らない間に、一応、小樽にロープウェイがあるっぽいのはさっき調べたんで、昨日の夜調べたんかな。ロープウェイで昼も景色がいいみたいな。そこは雨降ってない方がいいなって。雨降ったらもうレンタカーもあるし、二日目雨降ると一番月曜日ラッキーやけど。で、小樽は運河があって、なんとか酒造があって、で、ロープウェイがあって、映画かなんかでよくあるなんかロケーションの海見渡せる小高い道路のとこがあるとか、あと、運河か。とか、あと、お寿司屋さん通りがあるらしい。ずらっと寿司がすげえ数ある通りがあるらしい、みたいな、のぐらいは調べたけど。で、まあ、バスがいいか、日帰りバスツアーみたいなと思ったら取れんかった、ないっぽいので、まあ、とりあえずチェックインしてすぐ、大樽まで行って飲み散らかして帰ってくるパターンか、まあ、あと、もうその日はゆっくりするか。温泉は近くにあるのかないのかも調べてないと。あと、レンタカーで旭川についに行こうとしていると。ラウンドアバウト、満島光になりたい。ファーストラブ、ネットフリックスのやつをやりたい。的な、ぐらいか。あと、夜市のウイスキーを買いに行きたい。 蒸留所に行ってみたいみたいな、蒸留所か。ぐらいんで、あとはざっくり。みたいな、みたいな感じになっております。まあ、そんな感じです。じゃあ行きましょう。あ、やばい。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のおっさんの、オールデイズだね。ポン。
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててはい、ね、今週もツイキャスやってますが、なんか歌声からはオープニングテーマ緩急があって、これぞオルネポーという、あ、なんかベリダイ審査委員長でリンゴ50分50回、定時羨ましい、ホワイトキー。そうね。まあ、でも日頃はね、やめんでよかったあれか。楽天速か。あ、違う。あ、そっか。そっかそっか。あれか。ザ・パンチね。まあ。なんかね、これ、なんか見にくくなったね、これね。まあ、そんなこんなで、第437回、よろしくお願いいたしまーす。
ボンバヘイ、ボンバヘイ、ケツからそっと匂いが出てる、それはヘイ、それはヘイ、すかして握ってそっと離す、それもヘイ、握りペイ。桃屋のおっさんのオールデイズだねポン。
はい、ということでお送りしております。はい。で、男屋行ったのが5月11、12、前夜祭で、で、11日はどうしようかと思ってたんですけど、仕事だったんで、まあ、仕事終わって、もうホテル急遽取ってたけど高いんで、で、中洲の冷泉公園の近くか、ちょっとめんどくさいなってとこにホテルがあって、で、ギリギリずっとそのアゴタのアプリ見てたら、キャンセルが出るんで、ポンって出るんですよね、一瞬。で、ちょっと近い、何ホテルやったっけ？デュークスホテルの、ホテル、大倉の近くか。だから、天神まで歩いて行ける距離のところに、ポンって一部屋出て、安いのが。あ、ここってすぐキャンセルして、そこに取り直して、で、その日仕事土曜日して、で、そのまま、ちょうどあの妻ジェニファーも長女ブレンダと福岡にセカワのコンサートでも昼から出てるので、散歩よろしくと、花丸の散歩よろしくと、で次男次郎丸はオープンキャンパスで福岡に、みんな福岡行ってやんのと思って、で僕しかいないみたいな、でしゃあないなと思って、帰ってすぐ花丸に、時間ないけど散歩行くからよろしくねって言って、2時間は無理やから、でね、早く仕事が終わって4時の電車に乗れそうだっていう散歩込みで、3時頃家帰ってきて、でとりあえずすぐ花丸頼むつって散歩行って、花丸もやっぱ話通じるので割とショートコースで1時間ちょっとぐらいで散歩やってくれたので、5時9分やったかな、5時ぐらいの乗れそうだみたいな、多分でうまいこと駅まで行って、花丸の散歩終わってご飯あげて、頼むね花丸つったら、あ、ご飯はビリジアン群青緑のが帰ってきたらご飯あげといてっつって、 で、電車乗って、朝駅で乗り換えて、小玉に乗り換えて、博多着いて、博多着いてすぐタクシー乗って、で、前夜祭がライブ CB で7時スタートかな。で、6時ぐらいに、博多に着いたんで、間には楽勝。よし、と思って、で、タクシー乗って、で、デュークスホテルってどこですかね？で、デュークスホテルってすぐ博多にもあるし、中洲の方です、みたいな言って、で、住所、わかります？住所、あ、ここでバーで、Google マップで調べて、ここ、住所これです。つって、ああ、わかりました。つって言ったら、初めてモニタータクシー、今ね、上にはないんですけど、タクシーアプリ呼べる地域なので、モニターに GoPay ってあって、GoPay？ と思って、なんか、で、ボタン、タッチパネルで、液晶のやつがタクシー、モニターがついてるので、押してみたら、もう走りながら決済できるって書いてある。これ楽勝やんと思って。だから小銭用意したり、1万円札しかないんですけどって言われた時に嫌な顔されないで済むみたいな。僕もだから、それが怖くて、ちょうど、一応それ怖くてなんか、コンビニで、水買って崩してはいたけど、あ、めんどくさくないと思って。それをやると、GoPay で QR 読み込んで、カード決済かなんかすると、もう、その目的地に着いた途端に、はい、ありがとうございます。領収書いります？いや、いらないです。はい、ありがとうございました。で終わるっていう、お金を払わん作業しないで済むっていう、乗りながら決済、止まった瞬間、料金メーター止めた瞬間にもう決済完了みたいな、わ、こんなんがあるんやと思って、ナイスゴーペイと思ったんですけど。で、とりあえずチェックインして荷物を置いて、すぐ CB 行こうと。まあ、あれならもうゆっくり間に合うなと思って。って思って、ホテルチェックインして、で、部屋入って、荷物を置いて、身軽になって、あとはスマホの、もう iPhone も充電切りかかってるから、一応、まあ一回持ってってる、モバイルバッテリーも、だけ持って、財布とモバイルバッテリーがあればいいかなぐらいな感じで、さあ行こうと思ったら、モバイルバッテリーの、いつも仕事行くときにもモバイルバッテリーってそのケーブルと一緒にカバンに入れて行ってるんですけど、だから出発前に、いつも会社に持ってってるリュックの中からそのケーブル取り出して、で、家出たんですけど、それ、隣の間違った僕、福岡までモバイルバッテリーと思って持ってってたのがお薬手帳だったっていう、エヴァンゲリオンの、初号機のポーチにお薬手帳入れて、で、ナディアのポーチにバッテリーとケーブル入れてたんですけど、で、同じとこにそれを取り違えたまんま僕、バッテリーと思い込んでたのが、お薬手帳みたいな。うわ、となって、やっべ、でも、一応、バッテリーとケーブルセットはいつも持ち歩くようで別のポーチに入れてて、もう一個ホテルで充電用のケーブルセットがあるね、いやいやご安心くださいみたいな、で開けたらそれの中にケーブル入ってなくてわってなって、でこんな時もこともあろうかと思ってたので、コンセントとかUSB のアダプターがなくてもいいように乾電池で充電できるセットも一応カバンに入れて、そのもう一個のポーチの方に入れてて、俺はなんて用意周到なんだと思ってたら、あと電池買うだけ、あとケーブルだけ手に入れればいいっていうのが、でこれでもう充電は別に乾電池さえ買えば OK と思って、コンビニ寄ったらライトニングケーブルって2300円ぐらいする、びっくりして、コンビニじゃ買えんなと思って、これライブハウス CB まで行くのに一回100円ショップ寄らないかな、どこにあったか、ああ、そこショッパーズのとこにあったかと思って、元ショッパーズのダイソーがあるのを思い出して、結局、タクシー乗って CB 行こうと思ったけど、歩いて CB まで行くことにして、雨も降ってるし、チキショーと思いながら、で、ダイソー、ショッパーズの上の階の方に、最初、あら？なくなったんかいなとあったんで、その上の階に、ショッパーズの上の階に、今ショッパーズじゃねえんかな、わからんけど、で、そこでダイソー行って、で、ありました。ケーブル。2000円もしなくても100円で売ってんじゃんと思って。 で、電池を2回分、4本で充電できる乾電池のバッテリーのやつ持ってたんで、一応2回分8本電池買って、ケーブル買って、で、ライブハウス CB 行って、よし、これで充電できると思って、あとはもうライブハウス着いたら、電池開けて、セットして、ケーブルで挿せば充電できるということになるなと思って、で、安心してたら、これが乾電池、そのダイソーのケーブルが安すぎて、乾電池無理っていうことが発覚して、で、こんなこともあろうかと、コンセントと USB のついてるアダプターも一応持ってきてたんで、結局チケット、向井社長がモギリやってるんですけど、そこのカウンターまで行って、ごめん、充電させて、つって、いいよ、つって、ここ、じゃあ、こっち、携帯置いとっけ、つって、まあいや、そうやってやったんですけど、ダイソーの安いケーブル、じゃあ、乾電池のその、電流を iPhone に流し込みきらんっていう、どういうことと思ったんですけど、高いケーブルなら多分いいんでしょうけど、わーってやられて、まあ、博多弁おじさん的には湧いたーってなるやつですけど、まあ、まあいいや、と思って、まあそれ、とりあえずじゃあ満タンのバッテリーでやり過ごそう、充電するしかないみたいな、うわ、信じられんと思ったんですけど、まあそれで、ダイソー行って、そのライブハウス CB、無事に着いて、オープンギリギリ間に合って、で、ライブ入れたんですけど、で、ちょうどプスーンも来てて、プスーンが来てますみたいな、確か DM 来てたかな、プスーンかステディか、なんか DM 来てて、もうついてますみたいな、あ、ごめんごめんみたいな。ライブハウス CB にオープン直前に着いたんですけど、ライブハウスの外には、男、おっさん二人で、ステディとプスーンが、ライブハウス CB の前に立って、僕が来るのをずっと待っているっていう、中入っとけよと思ったんですけど、まあ暖かく、お迎え、わざわざ外で待たんでもいいのにと思ったんですけど、そんな感じで、外で待ってましたな、彼らは。あれはおもろかったっちゃおもろかったですね、わざわざっすよ。まあでもライブはライブでね、ヤンキーズから始まって、エキゾチカやリーのモモナシの3組で、まあ楽しかったっすね。ヤンキーズもね、だから S 石くんがいなくなったんで、エキゾチカもヤンキーズもね、どっちもギターの S 石くんが、まあサポートメンバー的なポジションでいたんですけど、もういなくなって、ヤンキーズは3ピースで、やってまして、なんか SS ステージでも言ってましたけど、ボーカルの文吉さんの分かりにくいボケを種明かしするまで何をやってたんだろうっていうのが、なんか声が遅れて聞こえますみたいな、なんかドーム球場とかでやったライブだとこうなりますシリーズをやってましたけど、そんなライブとで、エキゾチカと。で、トシロいたんですよ。演奏してたんですけど、あいつと一言も喋らんまんま、打ち上げになってトシロももちろん来てないので、あいつと喋ってねえな。まあいいけど、トシロなんやと思いながら、で、桃梨さんも桃梨さんで相変わらずね、圧巻の。それで、最後、みんなでやってた曲、ナオミ・カンバークって、あの歌も懐かしいし、あとなんかみんなミュージックっていう曲をみんな、なんか前、ツーマンでやったやつを、桃なしを加えて3組で、みんなでやったセッションみたいなの、あれも良かったですけどね。で、まあ、で、一応打ち上げは、おつみさんは、次の日がメインのね、男屋前夜祭だったんで、12日が男屋があるので、まあ、おつみさんは来てないか。だから、次の日出ない。まあ、出る。文吉さんは次の日も出てましたけど、S 石くんと、なんかユニットで、なんて、海町ダイアリーみたいな名前、町の明かりやったっけ、何やったっけ、二人でね、ユニットで出てましたけど、だからもう、エキゾチカのメンバーの、だからおつみさんといって、としろがいなかった、メンバー。ジョン君、渡辺陽一みたいな戦場カメラマンみたいな顔して男前なんですけど、と、ボーカルのベチさんと、あと、ヤンキーズは全員いましたかね。で、ビアンコのボーカルの紅白も、 なぜか、なぜかっていうか、おお、久しぶりやねってライブ走りだったっすけど、来てて、あと桃なしのメンバー来てて、あとなんか、わかんないけど、なんか、わかんないけど、面白いお姉さんも混ざってたかな。なんか僕、初めてだったかわかんないけど、あとその他大勢で、あとオルネポおなじみの美女リスナーもいましたし、ね、そんなこんなワイワイ。で、初めて行ったお店で打ち上げも参加して面白かったですけど、だからそこも、プスーンとステディもついてきて、だから、彼らはね、打ち上げってなんか結構バンドマンばっかりがメインで集まる打ち上げに、バンドマンじゃない、俺らが混ざるみたいな。まあ、たまにはこういうのもいいやろみたいな。バンドのライブ見た後打ち上げに行くとか、多分、ね、滅多なことじゃないでしょうから、僕はなんか打ち上げするのが、打ち上げで飲むのが大好きなんですけど、で、二人もついてきて、で、ハマン君たちと、十何人おったのよ。わー、結構わーわーわー飲んで、楽しく飲みつつ、その後また生き残った人間だけで山ちゃん行って3時過ぎまで飲んだかな、土曜日。で、なんとか、ギリギリの状態で、もう目も見えなくなってきて、結局、最後スマホでタクシーアプリ呼んだけどよくわからんくなってきて、またそこはハマンくんとか、ハマンくん、いや、美女リスナーに、スマホ面倒見てもらって、タクシー呼んでもらって、で、それに一緒に、プスも一緒に乗って、で、ホテルに戻ったのが1日目っすね。よう飲んだ。で、次の日は10時までに行って、男屋の手伝いするみたいな感じだったんですけど、まあ、無事に起きて、で、歩いて、シビまで行って、で、その、当日は、12日は、だから、サニトラ先生も来たんで面白かったですけどね。で、僕は、ご飯を2升半ぐらい、5合炊きの炊飯ジャーを2つ使いながら、あっち炊き、こっち炊きしながら、で、保温の大きいジャーにご飯を移しながら、カレーの残量を見ながら火、まあ、レトルトをぶっちゃけ温め、鍋にいっぱい溜めて温めながらそれを補充しながらみたいな感じのやつをやってましたけどね。まあおもろかったですね。で、久しぶりに小学校の同級生の、峰藤子ちゃんが、もともとベガーズバンケットってライブハウス CB の前身だったライブハウスのとこで働いてて、これも偶然だから、おすみさんがいたんで、そこのベガーズバンケット行ったら、その、峰藤子ちゃんがいて、小学校の同級生の、あらららららーってなって、久しぶりに手伝いで来てて、おお、久しぶりやね、つって、藤子ちゃん久しぶりじゃない、つってね、何いるパンみたいな感じで、まあ、で、楽しく、準備して、オープンして、みたいな。で、やっぱり楽しいアイドルの子たちが、キュンキュンが来て、よろしくお願いしますって来て、着替えて、一人一人、一番マイク何々です。よろしくお願いしますって言って、リハーサルが始まるのは見れるというね。あれがだからスタッフ特典です。で、僕はゲスト、スタッフとミュージシャン、アーティストに、その、パスを、首から下げるパスを渡す仕事もしてたんで、アイドルの子たちに、これアーティストのパスです、どうぞって、ありがとうございますって言われて、あ、幸せだなと思いながら、やって、で、そのリハーサル見て、本番よろしくお願いしますって、一人ずつマイクのチェックして歌って踊って大変で、お、この可愛い衣装すごいねと思ってたら、本番はまた違う衣装。この衣装じゃないんだと思って、すげえなと思って。後、もう一個なんかイベントにはしごしてたみたいですね。去年もそうやったと思うんですけど。すごいっすね。まあ、そんな感じで。まあ、ライブはね、相変わらず、桃なしさんもすごかったし、パーシーズも相変わらずおつみさんが、笑い取ってましたし。で、いつも司会ね、去年はビアンコネロのケンジがやってましたけど、今回はおつみさんが、MC、まあ、上手に面白く笑い取りながらやってましたけど、で、パーシーズもね、にメンバー増えてて、カルロス・ゴーン、そっくりな人が、パーカッションで入ってて、あとは久しぶりに大谷翔平に似た名前の、大谷翔、何やったっけ、 ほぼ大谷翔平みたいな名前のサックスプレイヤーがいて、とかね、結構大人数でやってましたね。そこに S 石くんも入ってとかね、面白かったですけど、アイドルの子アイドルの子で一生懸命歌ってて、もうなんかアイドルの子が歌ってるだけで涙がね、出そうになるんですけど。だその後その、物販っていうか僕らがご飯を提供する時間になったら一緒に手伝ってくれて、それまた幸せな、アイドルと働ける瞬間と、みたいなね。で、今回もまたその、我らの、キキちゃんみたいにアクセサリーを作る子がいて、我らのアイドル、そう、ともちゃんのアクセサリーシリーズがあるんですけど、そこで、プスーンは髪の毛短いけど、プスーンは髪の毛結ばないかんやろ、つって、このヘアゴム変えようとか言って、違うの買ってたかな、ステディとかサニトラ、みんな変えよう変えよう、つって、多分一個ずつ何かを買ってくれたと思いますけど、そんなことして、で、藤子ちゃんとかみんなその、一緒に物販、一緒に手伝う女子たちに、この人たち何なのみたいな、日頃見ない顔だけど、でこういう大阪から来た人、この福岡の人、この山口の人みたいな、みんなポッドキャスト界隈なのよっつって、へえポッドキャスト界隈、みんなこの人たち名前カタカナなんだぜってその、物販一緒に僕らやってる女の子たちに説明して、すごいみんなカタカナみたいな名前なんだぜって教えてやって、左からね、右から、このプスーン、ステディ、サニトラ、すごいやろっつって、俺ももや、みたいな感じで、みんな名前カタカナなんだぞ、俺違うけど、みたいな。ポッドキャスト界すごいだろう、みたいなことを言いながら、で、変えようとか。で、なんかあとアイドルの売る駄菓子を、ステディとかもやたら買わされて、駄菓子完売に貢献しましたけど、サニトラも買ってたかな、みんな買ってたか、デレデレアイドルが売る駄菓子を、叩き売られてましたけどね。みたいな感じで。まあまあ。あっという間でしたね。で、その後ちょっとプチ打ち上げをして、ライブハウス CB の中で軽くつまんで食べながら飲んで、新幹線の電車ギリギリまでプスンと一緒に。で、タクシー呼んで、アプリで呼んで、タクシー飛び乗って、博多駅で、じゃあねっつって、で僕はこう望みかこのまま終わった僕別に駅で分かりましたけど、博多駅もすごい人で、でなんかイベントがサンパレスかなんかであってて、タクシーステディと乗っステディじゃないやプスンかプスンと一緒にタクシー乗って帰ってたんですけど、もうこれは博多駅の中のタクシーのロータリーはこれ渋滞がすごい、もう博多駅に寄れないぐらい渋滞がその車線は埋まってるんで、バス停で降ろしてあげましょうつって、粋な計らいで、ここなら濡れなくていいし、中まで入らんでもすぐ寄れるんでつって降ろしてもらう、助かります言うて、まあ帰れましたけど、まあ楽しかったっすね。まあそんなワイワイワイワイ、やって、あっという間に。最後はだから、まあ、みんな男屋の打ち上げ、それぞれなんとなく分かれて飲んでて、で、おつみさんが桃梨さんたちのところには飲んでた。で、僕らでまた離れたところで座ってて、ベッチさんたちと僕飲んでたんだっけな。僕らのテーブルから離れてたんですけど、その、桃梨に、この顔のでかいやつ、俺の友達なんですよ、みたいな。なあ、お前みたいな、遠くから女を振ってきて、こいつ顔がでかいでしょうかとかって紹介するから、そうなの。僕、九州のバースって呼ばれたんですって、もうなんかめちゃめちゃ、まあ、何の話かわかんない感じで、超高校級だったんですよ、って一応言っときましたけど、まあ、それも一応受けて、よかったなと思って。で、パーシーズのメンバーにも、こっちにお前、福岡のブーマーがおるって、九州のバースとブーマー、だから顔でかかいの、いや、俺の方がでかいよ、みたいな話で小競り合いをしながら、ブーマーってね、角田のハイタッチで角田が脱臼したとおなじみのね、みたいなことをなんか言いながら、じゃあさよなら、みたいな。で、最後だから、プスンとタクシー乗って帰るときもみんな、その見送っていただきまして、ありがとうございますみたいな、盛大に桃梨のね美穂子さんもみんな、なんかみんな見送ってくれてね、ありがとうございましたみたいな、また来年、あとは12月になんかまた居酒屋 CB みたいなイベントに桃梨さんを呼んでるから、お前12月開けとけよ、来いよとか言ってましたけど、そんなのわからんよね。行きますって約束、今言うて行け、みたいに言ったっすけど。いや、わからんわっちゅう。行けたら行きますけど、行きますとは言いましたけど、土曜日やろうと思ってね。12月って確か言うと気がするけどね。まあ、多分忘れてしまうとは思いますけど。よくわからん。そんな、感じですか？まあそんな感じで2週間過ごしまして、過ごしましたね。ざっくりとね。まあでも、男屋は呼ばれてないけども勝手にホテル取って勝手に手伝いに行くっていうね。で、前の日に向井社長前夜祭あって、明日手伝うから、10時ぐらいに行きますみたいな。勝手に手伝いことに。全然、何の打ち合わせも。だ結局毎年、だからなんとなく自分はご飯を炊く、カレーを、ご飯とカレーを入れて、アイドルの子に渡すという仕事をして、あとご飯ジャーを洗って片付けるみたいな仕事を確かしてたと思いますね。まあ、そんな感じですよ。まあ、そんな曲。でね、前夜祭で木戸近が、博多弁おじさんの一応曲、テーマ曲みたいに使ってるキラ星。なんかね、キラ星が、今日めっちゃキラ星良かったっすねって、まあ何様かわかんないですけど、僕も、そのベチさん、ボーカルのベチさんに、そうやろみたいな感じで。まあ言って、でも良かったんですよ。だからまあそんな曲を、まあ、キラボシはいつもかけてるんで。で、その時ライブでやってた曲、かけようかなと思いますけど。さあ行きましょう。エキゾチカで、情熱のかけら。
Oh. カバンボロバンバンバンバンバンロードパブリッククラブバンとて情熱のかけらでございました。
桃屋のさんのオールデイズだネポン、略しておるネポン。
はい、じゃあ行きたいと思います。こういうワンオペだぜっていうね。はい、じゃあそこのコーナー行きます。行きましょう。
ハッシュタグ、
ハッシュタグオールネポン。はい、クリス・ペブラーです。
音割れそうやったね。ハッシュタグオルネポでございます。X でポストいただきました。ハッシュタグ、カタカナでハッシュタグオルネポでポストいただきました。ありがたいポストを何回ポストっていうの紹介するコーナーでございます。はい、最新からいきたいと思います。最新出る。おい。はい。おう、クラヌイリンゴ。グリーンさんの意外な一面。天然はナオさんだけじゃない。グリーンさんもだ。うちの子が小さい時、桃屋さんに会っていれば、楽しい歌を覚えられたのに、笑。小さい子供を囲んで様々な大人たち、想像するだけで楽しい、笑。眉チャレンジ、期待を裏切らないサイントラさん、笑。名前を解明、笑。そうそうそうそうそう。まあでもね、グリーンは、だからナオちゃんのがしっかりしてると。まあ、グリーンは難しいことするから、難しいことができるし、知識もすごいし、頭いいので、頭いいってことは、どっかでやっぱね、そうなるという。まあ、まあ僕は、頭良くないけどそうなると。で、人間みんなそうなると、僕はモバイルバッテリーを忘れて、お薬手帳を持ってったっていう。グリーンは日付を間違ったというね。どっちが怖いですか？だからね、あれ、まさかとは思うんで、俺何回もね、今回、北海道、あさって、飛行機取れてるよね。ホテル取れてるよね。ってアプリの、療薬の、購入履歴みたいな何回も見て、確かに飛行機は飛ぶし、飛行機取ってるし、ホテルも取ってると。大丈夫。きっと大丈夫と思いながら、こんなんでさと思うけどね、一見買ったらシャレだなよねみたいな。ね、僕だから一泊二日じゃない、三泊四日ですからね。怖いよね、泣いちゃうよね。一年前から予約しててだからね、僕の場合はね。大丈夫でしょう。大丈夫だと思います。祈りたいと思います。なんとか北海道にね、行きたいと思います。サニトラ、何やったっけ、オキシトシン募集中やったっけ、そんな名前やったっすよね、必ず解明するからね、オキシトシン出てほしいですけどねはい、そんな感じで、はい、ありがとうございます。続きましてステディーからいただきました。で、特別編、思いっきり本名出てるし、ステファニー言うてない頃のおっさん、セリフ飛ばしはあるものの、噛まないでよく言えるような、天才、オブ天才、カリスマ。そりゃそりゃ俺はカリスマや。これだから特別編って、多分その3月8日を迎えて、オルネポの期限になった措置漫談をもう一回みたいな。ので、もう一回配信したよね。もう一回ね。まあ、それはもう披露宴なんで、桃屋でございますみたいなことを言うてもしょうがないので、本名で。で、新郎新婦も本名なので、まあ、そんないじりとボケの、ちょっと長い、今思うと、一年間ボケを集めたがゆえに、どうしても、全部入れたくなって、あれでも、はしょったけど、でもまだあのボケもこのボケも入れたいで十何分もやってるから、あと5分短くしたらよかったなと思う。ちょっとね、途中だれるというか、長すぎた。で、全部あれ、何回も、だから、レポート用紙8枚か9枚くらいのやつを読み上げるんですけど、まあ一応練習して録音して聞いてみて、ここはこうやったがいい、こう、ああしたがいいみたいなのを何回もやってたので、まあね、何回も言った。だから、なのに、どっちゅうで、どこ読んでるか分かんなくなったみたいなね、こともありましたけど、まあそんなやつです。はい。
続きましてまたステージ、429回続き、これよく最初か429回聞いた10分9秒ほぼ毎週東京行ってた時は何音飛んでるよ、ライトエラーの原因かな。15分だからおっさんがうんこのジングルしか歌わないのはわらわら、でっかいみかんのやつって、バンペイユかバンペイユやね。はい、で続き、マユジャレ3、シャープ36、ミモザサラダって初めて聞いた。さすが元桃屋店主。このマユチャレの音声、おっさんの声が二重に聞こえる時あるな。4分47分20秒、ミモザの花言葉、真夜中のメッセージ、ナインティナイン、僕て、僕読むな、し、わら。まあまあまあ、そう。何分何秒違ってもね、覚えてないですからね。ほぼ毎週東京行った時は何言って、何の話なのね、これね。全然わからんね。全然わからんね。で、音飛んでるな、これだから、収録、ズームのこの P4 で撮れなくなって、撮れなくなったけど、ボイスレコーダーでバックアップ撮ってたから、うまくいったっていうやつ。よね。確かね。そうそう。でっかいのみかんそうバンビューね。そうそう。うん。ミモザサラダって意外にみんな知らんね。そう。まあ、真夜中のメッセージはおなじみよね。はあ、確かね、あれ、何やったっけ？もう今もやってるよ、確かね。もう終わったんやったっけ？あ、何やったっけ？自由。夢。やったっけ？安らぎ。あれもでも、もう廃盤、もうない、売ってないらしい。あれ、メルカリみたいなオークションタイトルあるんかな。反町隆史氏の名盤、メッセージっていうアルバムね。欲しいね。あれ、もう一回出してくれるよね。っていうやつです。さあ、続きまして、アポロさんでございます。令和6年5月10日、拝聴のアップルポッドキャストにオールデンポ436回入っております。ありがとうございます。さあ、続きまして、あ、そうか、これ、サニトラオキシトシン募集中。お本業会社の美祢市には、長者が森というところがあるので、行きます。心霊スポットですが、わざわざ出向かずとも、どい中ですので、木々に囲まれており、フィトンチッドと花粉は大量摂取できてますよ。やはりオキシトシンが足らない。なぜでしょうね。なんでやろうね。だからオキシトシンたくさん出りゃねいいんでしょうが、不思議ですね。なんでしょうね。森もいっぱいあると、でもなんか幸せホルモン出てない、ね、幸せ。でもすぐ帰りましたけどね。渋滞してたり、道路がどう、なんかね、毎回まともに帰れない。今回もまともに帰れんやったっぽいですけどね、車でね。さあ、続きまして、ケンチさんからいただきました。436回、眉チャレンジ、シャープ38、愛情。大場邸の温かなひととき、お子さんの扱いも、うまいおっさん、何でもできる。イグサの香り、新しい畳は確かにリラックス。なるほど。ありがとうございます。大場邸、そうね。お子さんの扱いがうまいっていうか、僕は子供と思って接しないですからね、僕はね。一個人のね。で、子供っぽいとか、もう思わ、まあ、ずるいなとか。でその、最高レベルっていうか、こっちも、だから別にズルはしないし、嘘はつかんし、子供だからって優しく言うてあげようとも思わんから。でも、僕のレベルで、子供は十分対等にわかるだろうと思ってますからね。そんなに僕、めちゃめちゃ賢いし、難しいことを言うてることもないので、とは思いますけどね。そう。で、イグサの香りにはその、いろいろ、含まれてるっていうね。な、紅茶の香りやったっけとか、そういう成分も入ってる。いろいろね。だから、あれをディフューザーにするといいとかって言ってましたもんね。ねえ。すごい話でございますよ。はい。さあ、ツイキャスが切れた。あ、続きまして、ステディ。再び。
5月4日の朝のおっさん、ゆかちゃん結婚して過去定期キサキタカフェ224フレーバーより、何の話なんやろこれね。まあ、僕は床で寝てたって話なのかな、何の話かよくわからんな。キサキタカフェな、そうステディはねわからないんですよ。その時のそれをね、そんな感じにしてるからね、難しいっすよこれね。ありがとうございます。さあ続きまして、世界の椿ライドからいただきました。世界の椿ライドは一体何をつぶやくんでしょうか。噛まないように聞き取りやすいように、ジヒドロアクチニジオリド、ジかチやったっけな。まあちょっとこの前な、マユのスカイプの回線がね、もごもごなってて、あれだいぶイコライザーかけて、まあやったんすけど、ちょっとローを削って、結構ハイを聞けるようにはした感じなんですけど、でもやっぱね、ちょっともごもごしてたんで、難しいんですよね。僕んちの回線がおかしいのかよくわからんすけど、なんかよくあるんですよね、スカイプ。もっとクリアになったらいいですけどね。ということでね。で、あとなんか、つばきライドがね、何やったっけ、なんか、喋り足りない部っていうポッドキャストの、人がいて、女の人、福岡の人らしいんですけど、東京の、ポッドキャストオアシス2024っていう、なんか、アザブ10番で6月28日にイベントがあって、それで博多おじさんやったっけっていうイベントがあるらしいんですよね。概念博多おじさんを知ろうというイベントが16時から20分間、セッション。があるんか。20分間ね。これに、登壇するんかわからんすけど、その、喋り足りない部っていうポッドキャスト、女性の方が一人でやってる、なんか一人喋りの番組っぽいんすけど、この前夜の農家の人の面白い人、ゲスト出てました。なんか、ポッドキャスト、おすすめポッドキャストを言い合うみたいな、なんかやってましたけど、その人が出るのに、椿ライドが、桃屋のおっさんが登場したら面白いよなと、本物の博多おじさんいるんですけどみたいな、で博多弁おじさんぜひ聞いてみてよみたいな、プレゼンまでしてるというね、こう世界の椿ライドの、恐ろしいことになってます。本当に博多弁おじさん聞いたらどうするのね。また最新回なんかおつみさんが湧いたーとか言ってるからわからん。そのね、博多福岡の女の人が、ワイターがわかる。そう、若い、多分若いでしょうから、30代の、サラリー、会社員のみたいな確か書いてあるんだけど、20歳以上、20ぐらい年の離れてる子が、おじさんのワイターなんかわからんやろと思うんですけど、今日博多花丸大吉の南潮音っていう、街ブラロケ番組があるんですけど、そこでも湧いたーって言ってましたもんね。花丸さんが湧いたーって言ってましたんで。で、そんな、椿ライドがね、そうやって、なんか、何のことやろうと思ったんですけど、本当に博多弁さん聞かれたらどうするんかっていう話をね、うんこがしやすい肛門潔癖おすすめトイレスポットとか、あと高校の話とか、そんな博多弁おじさんつったってね、まあ、あいつの博多弁はきついっちゃきついけどね。まあそんな感じ、まあ大丈夫なんやろうかと思いますけど、まあ知らんよっていうね、話でございます。はい、まあ、そんな感じ。以上ですかね。はい。ハッシュタグ、オルネポでは皆様からのポスト、心よりお待ちしております。カタカナ、ハッシュタグ、オルネポでポストしていただきましたら、私、大変喜びちょむらんまマンモスレピでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のさんのオールデイズだネッポン。
いや、もう何ですか。
私じゃダメ、
私じゃダメ。
はーい、エンディングでーす。はい、山口の片隅からお送りしました。宇部市の中心からお送りしました。桃井のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございました。第437回でございました。桃井のさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すと、オールデイズ・ザ・ネッポン。はい、結局、新しい課題曲。クリピーナッツ二度寝、難しい。難しいね。100回やって、1リアって、1リア、ジジディでみたいなことは分かる。難しい。ね、やってたら、今度スカパラの新曲、35周年シングルか、10フィートのタクマさんがボーカルやってる、あれ覚えたいな、あれ覚えたらかっこいいなと思ってますけどね。あれいいっすね。ねえねえねえねえねえねえってめっちゃサビ、ノートチンク飛ぶぐらいずーっとハイトーン伸ばして、あれも、あれも大変やけど、あれも歌えるおじさんになりたいなぁ、というふうに思っております。今だから、キンキン覚えたいやつ、プレイリスト。何一つ覚えられんすけどね。めっちゃむずいっすよね。はい。まあ、そんな、むずいですが。あ、さっき飛んだんや。飛んだんや。さむずいですが、覚えていきたいと。まあでも、張り切って北海道行きたいと思います。とりあえず明日風邪ひかずに、一日過ごして、はい、行きたいと思います。はい、オルネポエンディングテーマ、笹山で、ブラック・イン・ザ・ボックス。
理想など初めから来ちゃいないさ、重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく、並べ立てたのは今までの理由だろう、そんなものよりも今を聞かせて、答え合わせならまだ早すぎる、未来など見間違えるものさ、行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう、悲しみは分かち合って行けるものじゃない、 Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーズ、先など初めから決めちゃいないさ、誓い交わしたものさえ消えてゆく心、踊るなら約束はいらないから、そんなことよりも声を聞かせて、運命論なら信じちゃいない、明日などこの手で開くのさ、光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ、喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない、Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース、なんなさ、 何を信じることにも疲れた。初めから何もなかったのだろう。行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方。光などどこにもない、まして闇などありもしない。瞬き一つで変わる。Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty in the first lady。 消え失せるばかりのこの夜を埋める埋める埋める。消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない。 Black and Beauty。 消え失せるものならもう何もない。
それでは皆さんまた夢でお会いしましょう。
福岡市東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールイズザネポー。